はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月19日の火曜日ですね。うちの小3になる9歳の長男がですね、昨日子供チャレンジってあるでしょ、真剣ゼミ、あれの通信教育やってるんですけど、夏休み特別企画っていうんですかね、チャレンジのこうタブレットがあるんですけど、それで、リアルタイム配信の授業みたいなやつをやってたんですよ。ライブ配信今から始まるからちょっとそれ見るわっつって楽しみにしてたんですけど、ライブ配信を楽しむテレワの子やなーなんて思いながらね、今真剣な授業というよりもそれをみんな、見てる中で、このいろんなね、授業みたいなゲームみたいな感じで進んでいくのかな、 A か B かどっちみたいな、でそこのなんやろ、お楽しみコーナーみたいな感じで、みんなだったらどっちになりたいとかね、なんかそういう質問もいろいろ飛んでくるんですよ。それ楽しそうにやってるんですけど、父ちゃんやったらどっちみたいな感じで聞いてきたんで、おー、何どんな質問なんって言って、見させてもらったんですね。そしたら、手に入れたいのはどっち？ A、誰よりも足が速くなる、その足。 B、どんな問題も解けるようになる頭。どっちでしょうみたいなね、やつがあるんですよ。それをみんながこう A か B かって選んでいったら、グラフがどんどん伸びていくみたいなね、やつ、なんかテレビの企画とかでもそんなあるよねって、さあみんなアンケートですって言って、伸びていくやつで、さらにそこにワクワクボタンみたいな感じでワクワクワクワクってもう連打できるんですよね、それでもまたその数字が伸びていってみたいな、ワクワクのボタンは俺にこそ欲しいなって思ったりもするんですけど、まあそれ置いといて、父ちゃんやったらどっちって、もうそんなもん一択やがな、そんなもん絶対どんな問題も解ける頭やろう言うて、だってな、足が速くてな得すんのはもうかっこええなってなるのはもうそりゃ小学校までやで、絶対問題解ける方がいいや、その算数とか国語とかなんかそういう風な問題って思うやろ問題言ったらもうそんなん、父ちゃんやったらもう経営の壁にぶち当たった時を、どうやったらこの売り上げ上げていけるかなとか、この純利益をどんだけこう今期には出していきたいなっていう問題解けたら最強やんか。もうそんなん、もう会社経営してたらその問題どんどん解いていけるっていう頭絶対欲しいでっていう話をしたら、ほうほうほう言うて、もうそっちの B の方選んでましたけど、流されるな、あくまで父ちゃんの意見や言うて、ましたけど、まあ全体のグラフとしてもみんな頭を手に入れたいなって思ってはりましたわ、ね、とかかと思えば、さあどっちを手に入れたい、A、空を飛ぶ力、 B、 瞬間移動できる力、どっちかな、空も飛びたいしな、でも瞬間移動って言ってた、父ちゃん絶対こんな一択やがな、これ父ちゃんも一択、瞬間移動もうこれしかない、もう暑いな、万博楽しかったけど、でももう足棒になってしもって、もうこっから家帰るのももう行列、帰りも列並んでる、新幹線は乗らへんけど、電車もこの間もなんか足止め食らって3万人がね、なんかもう止まったみたいなのあったよ、言ってもうしんどいな、もうでもこっから帰るな、もう瞬間移動ピッ、はい家、うわ最高、めちゃくちゃ最高、空飛ぶもええかもしれんけど、空飛ぶやったら時間かかるで、暑い空これ飛んでいて、もう荷物も重いで、重たい言うて、もう次女ちゃん暴れるな、落ちる危ないから、もう何長女、トイレ どこにコンビニの分かる、トイレ行けるところどこ降りる、ここ無理、分からない、わあ、ちょ待って、空飛ぶの大変よ、絶対瞬間移動や、いろんな国も行けるしね、空飛んでいろんな国行こう思ったらもう領空侵犯は撃ち落とされる対象よ、そんな、絶対瞬間移動、ほうポチって、流されるな、もう瞬間移動、それも父ちゃんの意見やから、空飛ぶが結構多かった、これに関しては、いやなんか自由を失った大人になってモテるなーなんて思いましたね、なんかね、まあでも掃除でね、こうやってね、何かしらのテーマでもって子供と一緒に話せるっていうのはめっちゃおもろいなって思いました。皆さんもよかったらなんかそういったテーマでね、自分やったらどっちがいい？どっちが欲しい？みたいな質問してみてはいかがでしょうか。なんかそんなテーマでね、なんか晩ご飯の夕食時とかに、ママやったら絶対こっちやなとか言って、なんかそういう風に楽しめるなっていう、そんなヒントをいただけたという共有でございました。 もっと自由な発想で子供らしく無邪気に生きたいななんて思った、そんなバーニングでございます。さあ、ということで本日の本題は、皆さん本当にありがとうございましたっていう昨日の放送を受けてのですね、僕のアンサー放送させてください。昨日ね、いや、その質問をしてくださった方ね、いや本当に嬉しいんですと、ありがたいんですと、だから皆さんいいねボタンを押してくださいっていうね、ことも言いました。昨日の放送もたくさんねいいねもいただきましたし、でさらにそれを受けてね、やっぱりこの大勢の人数がいるグループでなかなか皆さんが発信されていないこと自体がね、まあちょっとはばかられますねっていう、まあ、素直な意見とともに、またご質問いただいた件がありまして、それに対して本当たくさんの方がですね回答してくださったんですよ。もうありがとうございます。そして僕なりの、僕だったらこう思うっていうアンサーをね、放送させていただこうかななんて思っております。さあ、それでは本題に入る前にお知らせをさせてください。今月またね、どこかでね、何かしらこうイベントはちょっと企画したいななんて思って今進めているところです。はい、今ですねちょっと日程調整でですね、売買業者さんへの飛び込み営業実践会、はい、これですね企画してますので、よかったら参加してくださいということで、日程決まりましたらですね、またご連絡差し上げます。来月9月13、14日。はい、これ確定しているんですね。もうなんだかんだで日程近づいてきてますので、皆さんぜひともご参加いただきたい。こちら、熊本合宿ということで、リフレーム不動産キャンプの皆さんでですね、1泊2日の不動産投資合宿。はい、これやっていこうと思っているんです。どうしてもちょっとその2日ともね、開けちゃうっていうのが難しい方もいらっしゃると思うんですよ。多いと思うんです。そんな場合はですね、このズームのリアルタイムでのお勉強ないしは、これ申し込んでくださいましたら、1ヶ月間のアーカイブ動画というのも配信させていただきますので、そちらからお申し込みいただけましたらと思います。もしでも来れる方はですね、もしそして僕らはいつも関西大阪でね勉強会やってるんですけど、九州熊本開催ですので、今回は九州であったらいけるよとか、ちょっと参加してみようかなっていう、そんな気持ち少しでもいいのである方は、初日だけでも結構です、2日だけでも結構ですので、ご参加いただけたら非常に嬉しいです。ガングロ大家さんの過去のですね、経歴について、その古い家物件築る再生系、いやこれをもう乗り切られていくっていうのが、ね、すごいんですよ。もう古いやつの再生もそうですけども、もう数億円レベルのパリッとしたやつも購入されたりですね、そのあたりのもう情報共有していただきますし、リフレーム不動産キャンプの運営でもあります天野慎吾さんもご参加されまして、ここもね仲良しですから、ガングロ大家さんとはね、造詞が深い、造詞そういう言い方あってました、造形が、まあいいや、あの慣れへん言葉遣いはもう置いときまして、ね、いろんなね突っ込んだお話聞けると思うんですよね。はい、こちらぜひともご参加いただけたらと思っております。9月の13、14日ですね、2日目の14日には徳ちゃんさんの新築アパートを、木造ね、物件の利回り上げる、こんな工夫をされてるんですよっていうことをリアルで見せていただく、そんなイベントも、開催しますので、ぜひとも現地へお越しくださいませ、よろしくお願いいたします。少し先なんですが、10月11日はアズマックスさん、現役の公務員消防士さんされているんですが、兼業許可を出されて、やられているっていう、あのいろんな事業ですね多数運営されているんですけれども、それについてまた大阪でお話しいただこうっていう、はい、そんな、イベントも開催します。勉強会ですね。はい、こちら10月11日土曜日、開けておいていただきたいんですが、その2週間先10月25日の土曜日、名古屋のワクワクさんとの合同イベント開催します。もう日程確定してます。あと場所決めました。奈良のとある廃校小学校の体育館をお借りして、そこで子どもたちと一緒にイベントやります。ご参加ください。1日日帰りイベントなりますが、まあ土曜日ですのでね、宿泊されてもいいんじゃないかなと思っておりまして、子どもたちみんなでも大運動会みたいなね、ことして遊んでいったりとか、その中でまあ誰かこう、何かしらのこうイベントみたいな、ね、出し物やったりとか、もうとにかくもう貸し切りで体育館でみんなで遊んで楽しんでいこうっていうね、それで、この配偶者ブロックをねガードと言いますかね、解除していこうっていうことで、不動産にもつながっていくっていうね風に思ってますが、みんなで楽しもうっていう、そんなイベントを10月の25日の土曜日に開催いたしますので、こちら開けておいてください。関西からでも1時間半ぐらいで行ける場所ですのでね、はい、三重からも1時間半ぐらいで行けると思います。はい、開けておいてください、よろしくお願いいたします。さあ、それでは本題入っていきましょう。いやーね、不動産の 雑談部屋メインのねお部屋の方でご質問いただきました。ありがとうございます。まずはネオンさんですね。いや確かにそのね人数が多い中で発言するのはちょっとね、はばかれる部分がありますが、自分はちょっとね、いろいろと発信していこうということでご質問いただきました。質問していただくのは本当にありがたいんですよ。もうこれはあのお世辞抜きに、だって、言うてました、あのペコパわかります、あのお笑い芸人ね、言うてましたよね、あの M1 の決勝で、知識は水だ、独り占めしてはいけない、ほんまにそう思うんですよ。それに対してやっぱりこう皆さんが皆さんなりの意見を出していくっていうことが共有されますから、これ僕一人では本当にね限られた知識だけになっちゃうんで、マジで感動しましたよ本当に。あの皆さんめっちゃコメントしてくださってて、もうそれもちょっとざっと紹介していきますんでお願いします。まずいただいたご質問ですね、ネオンさんからいただきました。今検討している物件がありますと、で自分の属性もですね発信していただいた上で、こういう状況です、で現在、とある大きな戸建て、を検討しておりますと、で内装の劣化はあるんですがグレードが高くて家賃が7万以上見込めそうな古家付き土地として購入検討しています。物件価格はまず190万円、そしてリフォーム費用は170万円を見込んでいます。灯油ボイラーもちょっと新しくすると30万円プラスなので、見込みとしてはまあ200万円ぐらいかかってくるかなというところで、多少の DIY もしつつも利回りの着地としては20%から24%くらいになるかなというふうに思われているというところですね。そこで、保証協会付きで信用金庫さんに相談していました。で前向きに検討してもらってたんですが、増築未登記かつ売り主さんはそれを登記する予定がないということで、ちょっと保証協会付きの新金さんは難しいかなとなって、別の資金調達を考えていますと、そこでノンバンクさんで300万円借りる当てがあり、最終手段としてはカードローンの枠も450万円ほどあるという前提において、3つの選択肢を考えられている。1つ目、潔く諦める。2つ目、現金プラスカードローンで購入し、後ほど高校でリフォームローンを引くなどして現金を戻してカードローンを返済しちゃう、ね、金利が高いやつはもうさっさと返済入っちゃって、で後々、低金利のもので、継続して、融資を受けていくっていう形で、3つ目、ノンバンクで購入し不足分は一旦現金で補填し、別途資金調達に励む。例えば DIY 中の物件を売るとか、ね、リフォームローンを借りるとか、はい、これにしようかなと、今3番のノンバンクで購入を検討しようかなと思ってるんですが、いかがでしょうかというご質問ねいただきました。ありがとうございますね。これに対して、もんちゃんがね回答とかね、いやまず諦めるのはもったいないよっていうこととか、自分の経験のもとに、高校さんでリフォームローン借りましたよっていう、あ借りてないね、借りようと思ったけど実績がないからゼロ回答だったっていうこととかね、はい、まあ誘拐ともしてもらってます。いや自分の実績をね元にね、こういう風なんがいいじゃないかっていう意見めちゃめちゃありがたい。で続いてやまるくんね、僕なら撤退を選択すると思いますね、カードローン出すのが怖いから。いやこの感情のところもね素直にね、いやそれは確かに思うとこありますし、で自分の、経験だとしてね、空き活ローンね、いやそう島根銀行あるんすよね。僕もね実はね今ねあの民泊をねやろうと思っていて、島根銀行空き活ローン申し込みましたよ、はい、っていうのもありますので、こういうねこういう情報がめちゃくちゃありがたいんですよ。そんなとこ知らんかったっていう、でそれで資金調達できましたよって経験だ、めっちゃありがたいですよ。そしてスティングさん、はい、これはあのご質問投稿ではないんですけれども、自分なんかが発信してていいんだろうかっていうことについての迷いがね、あの少し昨日の放送で晴れましたっていう、そんなコメントめちゃくちゃありがたい、本当にありがとうございます。続いてロックさんもですね、増築未登記の場合、まあ買い主がこちら側で登記対応を行ってから価格交渉してね、購入する選択肢もあると思いますが、これが増築未登記で、登記をし直したとしても違法物件である場合ね、憲兵率とか容積率がオーバーしている場合だったら見送るかなっていう、自分なりのですね、ちゃんとラインを見極めてのコメントも非常にありがたいです。そして山にこさんもですね、増築未登記基本的には売り主側で修正して引き渡すべき事項であるというのがあるから、これをやらないということは原則的には売り主側の責任未了となっちゃいますよっていう、ああそうなんや、僕これあのはっきり認識してなかった、これ学びなんですよね。自分だけでは出ない意見やなって思いました。でも、まあ、着地点としてはお金はもうこちらで出しますし、でもちろん全部手続きもしますから、書類を揃えるのだけは売り主さんが手伝ってほしいっていうね、ご意見、いや確かにそういう着地僕も選ぶかなと思います。 で、さらに価格交渉のヒントですね。まあ、建物はいずれ解体前提の評価になるから、結局はもう土地の値段で譲ってほしいっていうような、要はもう、古い家付き土地、まあ、あくまで土地としても購入するから建物部分はちょっと減価して、ね、考えてくださいっていう、はい、そんな交渉のヒントまでいただきましてありがとうございます。最後ね、あの匠さんからもねご意見ですね、いやまず7枚も取れる戸建てがすごいですねっていうこととかで、自分も同じようなパターンで検討してたことがありますね。土地家屋調査士さんに、このね増築未登記部分を登記するためのその納期とかも聞いたんですけど、1ヶ月ぐらいかかるっていうから、やっぱそれちょっとまたするのはね厳しいなっていうので見送りましたっていうご経験とかね。で、まあ自分だったらそのノンバンクでスピード勝負なのか、月金は1回出すし、まあ DIY 中の物件の売却で行くかなって、まあそうですかねって、まあ、うん。っていうようなご自身の意見っていうのも添えてくださってありがとうございますです。はい。そんな中でね、皆さんのご紹介でちょっと時間取りましたけども、僕なりの意見、ですね。まずもって、安い、うん、なんかいい物件、これはぜひ買いたいなっていう感覚もあるんですが、押さえておきたいところ。本当に170万円、いやないし200万円で治るんですかっていうところ、ここ結構大事かなとは思いますね。結構ね飲み会とかでもね、こういうお話聞くんですよ。で実際毎足見せてもらいながら、ほんほんほん、あなんか良さそうじゃないですか、土地の評価も結構高いですねって、写真ないですかって言ってこう見せてもらって、でみんなでこう覗き込むんですよ、スマホの画面をね。これ200万では直せないですよっていうのあるんですよね。これもともと全部の窓木枠じゃないですかとか、で結構雨漏りのところもペローンって剥がれてますねとか、やっとこれ畳腐って落ち込んでますやんって、これはちょっと下地からやったら300は下らないじゃないですかってなったら、もう前提条件すべて吹っ飛びますからね、っていうようなところも含めて、もしもね可能ならばその写真とかも共有していただきながらの方がより明確な回答は得られるんじゃないかなって、皆さんも意見出せるんじゃないかなっていうふうには思いました。でもってこのねローンを引く手順とかいうところなんですけど、ノンバンクとかまあそういった金利が高いところでも一旦買うっていう考え方、僕はGOです、うん、全然あの賛成派です。ただこの場合も後から低金利の金融機関で引き直すことができるっていうのを絵に描いた餅ではなくて、自分の中でちゃんと調査をした上で確証が持てるんだったら高い金利でも OK っていうふうに思うんですよね。だからカードローンなんて本当に最後の最後の手段、来月のこの時期には確実に売却してね、戸建てを売却してお金が入ってくることが確定してるから、それまでのつなぎ資金として一旦仮に 10% ぐらいの金利であっても借りておく、で、その資金の目処が立った瞬間に返済をするっていう、ここまで目処が立ってるんだったら僕は、選択肢としてはもうありやと思っているんですが、その目処がないのであれば、これは僕は選ばない、選ぶべきではないって思うんですね。で、コウコさんで、後々低金利で借りたいっていうところもね、ロックさんとかも触れて、くださってましたが、そう、増築未登記部分を登記し直して、あ、ちゃんと未登記がない状態にして、はいこれでどうですかって言ったら、いやその未登記部分を登記したことによって容積率超えてしもてるやないかい、で順法性守られてないやないかい、違法物件やないかいってなったら、コウコさん絶対に融資しませんからね。他にも保証協会付きの新金さんとかも、保証協会もここ厳しいですから、あじゃあ違法物件やったら融資できません、え当てが外れたって、いやこれはちゃんと事前にね、借りる前の状態でもヒアリングすることができますからね、そこだけはちゃんと自分の中で確証を得た上で、当てがあるかどうか、そしてあの物件購入した後のバックファイナンスっていう形、言うんですけど、後付け融資とかね、これもできるできないっていうのはあります、決まってますね。保証許可絶対バックファイナンスやらないとかね、コウコさんも基本的にはやらないですね、うん、なので、リフォームローンという形で引くことができますよねっていう、はい、ここについてはからくり大家さんがちょっとね、この行間読んでくださいっていうようなコメントも残してくださってましたが、皆さんよかったらこちらのですね、不動産雑談部屋の方、メインの方ですね、皆さんのご意見本当に参考になりますから、ご覧になっていただきたいななんて思っております。はい、ということで、まあ僕は端的にもう皆さんがね、あの本当に答えてくださってるんで2つだけです。本当にその費用でリフォーム直せるんですかっていうところと、もう一つは金利が高くても、その後低い金利で、融資を引くことができる目処が立つんであれば全然ありっていうね、そういったところをちょっと僕のコメントとして残しておきたいなと思いました。はい、3人よれば文殊の知恵なんてね、昔のことわざもありますが、ほんとその通りで、で僕一人では絶対出ない答えだとか、僕なりにも勉強になることもね、意見も出ますし、でこれを回答されるということによって、ある程度自分の知識も整理されますから、いや本当にね、 昨日の放送をしてよかったなって思いました。もう今後もね、あの気軽に皆さんご質問どんどんどんどん投げてください。それがみんなの知識の共有になっていきますから、そして自分の成長にもつながっていきますから、いやどんどんこれでもってね、なんかね一緒にね、もうあったかいコミュニティとしても運営していきたいなっていう、なんかそのちょっと道筋が見えたなと思って、僕自身めちゃくちゃ嬉しい気持ちになりましたという、そんな、感情のご報告でございます。続いてですね、さらに質問してくださってる方もいらっしゃいますので、そのあたりについても今後もね放送で、紹介していきたいななんて思っております。はい、ということで本日の放送もいいねと思いましたら、ぜひとも皆さんポチッとワクワクボタンよろしくお願いいたします。僕のあのハートボタン、ワクワクボタンということにしましょう。はい、ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。